ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんに親子のこと教育のことをあれこれ聞いております。木田さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
先月は電話だったんで久しぶりの、
はい、はい、もう久しぶりのスタジオで、ね、はい、嬉しいですね。
やっぱりお会いできるの嬉しい。
いや本当にもう顔合わせてもらってくるの嬉しいですね、
はい、エンディングみたい
それまたちょっと
違う。
さあ今月はこんなニュースからでございます。
裁判員に選ばれる年齢が来年の4月現在の20歳以上から18歳以上に引き下げられ、早ければ再来年から刑事裁判に参加することになりました。
これはなんか改正少年法というのが来年4月にこう施行されるので、はいはい、国会でも議論があったんです
か。そうですね、はい、
木田さんもご存知だったと思うんですけど、はい、どんなふうにこれ受け止めていらっしゃる
んですか。そうですね、まあ、さっき岡さんが言われたように4月から民法上の成年の年齢がまあ18歳となって、うんうん、まあ、自分の判断で契約したりとか結婚できるようにまあなるわけですけど、でまあ、その前にですね、2016年の6月には要は選挙権の年齢が20歳から、ね、18歳に引き下げられましたよね。でもとはいえ一方でお酒やタバコは変わらず20歳からですし、成人式も多くの自治体でまた20歳ですよね。要は大人として認められる年齢を20歳にするのか、それとも18歳にするのかという、まあ、ここだと思うんですけど、で今回のまあ改正の少年法でも一番変わることは、やっぱりこう民法上の要は成年の年齢を18歳に引き下げたということで、18歳と19歳がこう特定少年という位置づけになるわけですよ。
特定少年。
なんかスキマスイッチの歌みたいな。
ちょっと全力少年。
ありがとうございます。
で、こうなると何が起きるかっていうと、要はもし事件を起こしてしまった場合に起訴されてしまえば、要は報道機関が実名で報道できるようになるんですね。
18歳、19歳
は。これまでは実名じゃなかったですよね。で、ここはまあ一番大きな差なんじゃないかなと思ってて、で、ここに対してはまあいろんな議論や思いがあると思うんですね。例えばこう犯罪を犯してしまったこの少年たちのこの更生の余地という視点でどう考えるかっていうところもあれば、じゃあとはいえやっぱり一方でその被害者がいたり、もちろん被害者のご家族だったり、もし殺人を犯してしまった場合それはご遺族になられるんですけど、そういったその被害者感情という視点でどういうふうに捉えるかというのはあると思うんですが、まあ私個人的にはですね、やっぱりこう犯罪もこうどんどん低年齢化してますし、またこうネットの影響でやっぱりこの凶悪化もしていってる中で、やっぱりこう一定の抑止力という意味ではある意味効果があるのかなというのは思うんですね。ただやっぱりこれはあくまで対症療法なので、やっぱり一番考えなきゃいけないのは、そういう犯罪を犯してしまうような状態や状況に子どもたちを犯せない、させない環境づくりを、まあ、この根本治療のところをどうしていくかということを、やっぱり家庭も地域もそれから教育機関ももっともっと考えていかなきゃいけないのかなというのを思ってます。
確かにね。
どうなんですか、あの18歳選挙権というのもあったじゃないですか、今お話出てきた、はい、で文部科学省がなんか主権者教育っていうのを推進中らしいんですけど、はいはいはい、主権者教育って何ですか。
そもそも主権者って何かっていうと、国家の現実の支配権を持つ人っていうのが主権者なんですね、
うん、
でそれって誰っていうと、この日本では国民なんですよ、
私たち。
そうです、
主権者。
そうです、要はその主権者として投票権を持つ子どもたちに対して、政治とか社会に対して興味関心を持ってもらう、で政治や社会での出来事について自分のこととして考えて行動できるようにするための教育なんですけど、もっと平たく言うと、要は政治家ってどういう人なのとか、政治って何ができるのとか、投票することの意味とか、選挙することで何が変わるのかっていうことをちゃんと子どもたち一人一人に丁寧に教えてあげて興味関心を持ってもらう、そのための教育が主権者教育で。
へ、それなかったんですけど今まで。
なかったんじゃなくって、なかなかその遅れてるところがあって、やっぱ世界に比べると、はい、なので日本の若者の投票率はやっぱ低いって言われてる、今一つの原因になってるって言われてますね。
確かに。
で他の外国ではどうなの？
OECD、経済開発協力機構であると思うんですけど、その主要国の平均で、18歳から24歳の若者の投票率って 60% 超えてるんですね、平均で。
すごい。
はい、
実は。それに対して日本っていうのは、実は 30% ぐらいなんですよ。若者の。
半分以下。
はい。で、これ確かね、世界ワースト3位なんですね、日本って。で、主要国の中でヨーロッパが特に投票率高いんですけど、うん、何やってるかっていうと、例えばスウェーデンでは選挙期間中に学校の先生がその地域の候補者のところに直接生徒を連れていくんです。
うわ、すご
い。はい、すごいなと思って。
選挙期間中に
各要はあの候補者のところに先生が生徒を連れて行って実際に見さ現場を。
ストレート。
うん、ストレート。だから街頭演説とかも、まあ、聞かせるみたいなイメージも
あったり。だったり、投票、選挙事務所に連れて行くっていう。
はぁ。
で、ドイツで何？ドイツも高いんですけど、ドイツは何やってるかっていうと、うん、要は先生が一方的に指導するんじゃなくて、うん、政治のテーマを一つ決めて、うん、みんなで話し合いなさいって、グループに分かれて話し合いなさいっていう授業を、小学校、中学校からやってたり。
え、政治について？
政治について。
ただ消費税どうする
とか。そうどうするとか、あなたのグループはどう思いますかとか、これを社会保障に使いますかとか、何に使いますかとか。
違う、いや今の子どもたち、うん、若い子の投票率が低いっていうのは多分そのこと世代だけじゃなくって、うん、それこそ私たちの世代もすごくこの意識すごい薄いんですよ、うん、もう政治家さんなんてあの息子さんとかしかなれないと思ってるような方とかね、はいはいはい、あの田舎だと特にもうあの人がみたいな地盤っていう意識があるから、うん、多分私たちもうまくその教えられてないっていう風な感じをすごく感じます、うんうん、ね、子どもたち
も、ね、ただ一方では公権教育を使ってなんか先生が誘導される怖さもありますよね。
あ、なるほど、それも一方の意見としてありますよね。で、やっぱりそれを防ごうと思うと、うん、やっぱり保護者の方も一緒に取り組んでいくっていうのは私必要だと思うんですよ。保護者の方も一緒に学んでいく、子どもたちと一緒に、例えば PTA や地域と連携していくということも一つだし、あとは先生だけに任せるんじゃなくて、例えば選挙管理委員会とか、要は選挙に詳しい、政治に詳しい人たちを学校にお招きをして第三者による教育をやっていく。
なるほど。
そうすると先生たちの負担も下がるし、なおかつさっき言われたように、うん、先生たちの主観で政治に対して子どもたちに教える、うん、一方的に教えるってことも防げるんじゃないかなというのを思いますね。
でも今ね、その本当はあれでしょ、若い世代の声をもっと政治に反映させようと思って18歳にしたわけですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、今の話にもありましたけど、もう投票にはつながっていない、
うんうんうん、
でこれ主権者教育だけじゃダメなんじゃないかっていう気もするんですけど、うん、で木田さんは福山市の市議会議員ではあるじゃないですか、はいはいはい、そのあたりどうですか、もっと若者の、そうです
ね、あの投票につながってないというのはおっしゃる通りで、うん、ただ今これまでの日本の主権者教育っていうのはですね、うん、選挙の制度とかルールを学習することに重点が置かれてて、うん、これだとですね子供たち面白くないんですよね。
言ってる言ってる。
そう、で、うん、あとはやっぱり関わるその主権者教育に関わる教育者側、うん、先生たち側も、うん、あのそもそも、うん、あの政治家とのつながりってほとんどないと思うんですよ。
あ、
確かに。
要は政治家がどんな人で、うん、どんな考え方を持ってて、うん、何を目指しているのかっていうのが、うん、ほぼほぼ人づての情報だったり、うん、ネットの情報だったり、うん、メディアから発信されるそのまんまだったりっていうのが、うん、やっぱりいい悪いじゃなくて現実なんじゃないかなと。
そうですね。
だからおそらくスウェーデンでは、うん、実際に自分たちで教えられない部分を選挙事務所に連れてって教えてるんだと思うんですよ。
なるほど。
もう百聞は一見にしかずということで、う
ん、なるほどね。
だから主権者教育がダメなんじゃなくて、うん、もっと改善してブラッシュアップできる方法ってたくさんあるじゃないかなとは思っているのと、うんうん、あとはやっぱり政治家自身ももっともっと積極的に若者と交流していくっていうこともやっぱり必要なんじゃないかなと。
その感じで肌感で言うと、うん、なんか前の政治家さんより今の政治家さんって若い世代とかの方もすごい自分で発信もしてますし、
う
ん
まあ、そうですね、
でなんかすごく結構歩み寄る
で
なんか
いやおっしゃる通りです
。言っちゃいけないかもしれないですけど、うんはい、なんかいろんなところに顔を出されたりとか、
そうですね、秋田さんも大学生といろいろ、
はい、そうですね、大学生たちといろんな取り組みを、ね、あの子ども食堂であったりとか街づくりのイベントだったりとかもいろんなことをさせていただいてるんですけど、
昔なんか先生とか言ってもう二度と一生会えないみたいな
感じのね、うん、もう
感じがしてたんですよ。ごめんなさい、田舎育ちなんでね、うん、ちょっとそういうことい独特な悪はありますけど、
うん、本当にこう見たことも会ったこともないとか、うん、もう全然別の世界の人っていう認識だったんですけど、うんね、でも政治家側も今結構積極的にいろんな関わるようにしてて、であの私今いろんな大学生たちと関わってるんですけど、うんはいはい、その大学生たちにですね、うん、私なりの主権者教育として必ず紹介する、うん、あるブログの記事があって、
はい、
これまあ、いろんな意見あると思うんですけど、はい、大学生たちには非常に理解してくれてて、大学生たちも自分たちのツイッターとかで発信してくれてるんですよ。で、これが何かっていうとですね、うん、あの、病児保育をされてらっしゃる、あの、NPO 法人フローレンスっていうのがあって、そこの代表理事されてる駒崎博樹さんがですね、9年前、ちょっと前になるんですけど、9年前にご自身のブログにですね、うん、選挙に行かない男と付き合ってはいけない5つの理由っていうのを書いてらっしゃって、これすごく面白くて、
ちょっと今日はこれを発表してもらいます。
ぜひ紹介させていただきたいんですけど、はい、特に20代女子の皆さんにおっさんから忠告しよう、うん、選挙に行かない男と付き合ってはならない、うん、もし彼氏が選挙に行かない男だったら今すぐ別れを考えた方がいい1選挙に行くのがめんどくさいということだったら 選挙に行かない理由が面倒くさいだったら、うん、投票所はほとんどの場合自分の家の近所だ、15分以内と言っていいだろう、うん、15分以内のところに休日行くのが面倒くさかったら、おそらく彼氏は君の子供をどこにも連れて行きはしないだろう、そんなやつとは結婚しない方がいい、別れよう。2、選挙に行かないのがどこに入れても同じだとしたら、うん、彼がどこに入れても同じだよねと言っていたら、うん、彼は日本語を読む能力が欠けている。例えば消費税に対し民主党は消費税引き上げの増収分は社会保障の財源にと言い、共産党は消費税増税中止法案を提出と言っている。小学校5年生でも両者は全く反対のことを言っているということがわかる。つまり彼は小学校5年生レベルの読解力もないということになる。それだと社会に出てから苦労する。今すぐ別れた方がいい。3、選挙に行かないのがなんだかよくわからないなら、社会で働くということはなんだかよくわからないことも何とか調べて分かったふりをしながらこなしていくことだ。ホンダの営業マンは日産よりも自社の軽自動車がイケてるのをマニュアルとにらめっこしながら勉強してお客さんにアピールだろう。出なきゃボーナスに響く。ということはなんだかよくわからないことに対して何もしないのが君の彼氏ということになるので、仕事できないやつである可能性が高い。将来苦労する。考え直そう。4、選挙に行かないのがその日用事があるなら、期日前投票という制度がある。やり方は Google に書いてある。彼氏はおそらく Google を使うことができないのだ。若いのにインターネットを使えないということは職場における存在価値はほぼゼロだ。そんなやつに未来はない。別れよう。5、選挙に行かないのが政治家信頼していないだったら、おそらく彼氏はそうやって車に構えているのがかっこいいと思っている可能性が高い。そうやって 99% の確率で政治家信頼していないというほど政治家についてよく知らない。マスメディアからの政治家はダメだというシンプルな情報とレッテルを鵜呑みにして信じきっていなければそんな発言はできない。なぜなら政治家といっても多種多様で、実際に政治家と会って話せば一括りにできないことはわかるからだ。それはあたかも中国人は信頼できない、日本人はいい人というレッテルを同じようとはレッテルを貼っているように同じようにナンセンスだ。現地に住んでいれば信頼できる人もいればできない人もいて、いい人もいればいい人じゃない人もいるということは誰にでもわかる。だとしたら彼氏は本当の君を見るのではなく、君を女子大生とか読者モデルというレッテルで判断しているということもこの発言からわかる。時間がもったいない。今が別れる時だ。さて、若いうちから選挙に行かないとか言ってる男と別れた方がいいということは分かってもらえたかな。最後に言いたい。選挙を放棄するということは、君にも君たちの子供の将来にも本気では関心ないよということと一緒なんだ。知っているかい？若者があまりに投票しないから、国の支出は子供対高齢者で1対11というひどい状態になっていること。投票しないということはそういうことだ。そう、選挙に行かない彼氏は、将来君たちの間に生まれる子供たちに、いい教育や医療を与えなくても全然 OK だよって言ってるのに等しいんだ。つまり、社会の将来について考えられない奴は、君との将来も本当の意味では考えられない。だって日本がズタボロになっていって、誰よりも損するのは、君と君の彼氏の間に生まれる愛する子供たちなんだもの。
はぁ、
明快、
すごいね。
はい、これ非常にいろんな雰囲気あると思うんですけど、私非常にシンプルだなと思ってまして、
う
ん、
分かりやすい。
これ大学生たちに必ず伝えてて、大学生たちもすごく共感してくれててですね、いろんな発信してくれてるんですけど、もうぜひですね、若い人たちにはいろんなこと考えていただきたいなと思いますね。
どうなんですか、木田さん、これ18歳で今度もね、うん、はい、主権者教育に加えて裁判員になるから、はい、法教育もっていう声もあって、
はい、
現場の先生とかも大変なんじゃない
です
か。
そうですね、まあ、おっしゃる通りで、やっぱりもっともっとアウトソーシングと分業化をやっぱり今の学校の教育現場って進めるべきだと思ってて、
先生一人っていうんじゃないですかね。
そうです、これは私市議会議員としても動いてて、やっぱりもっと外部に任せられるものを任せて、選択と集中がいると思うんですよ。やっぱ学校の先生すごく忙しすぎてて、学校の先生じゃなきゃいけないことにやっぱ集中させるべきだと私は思ってて、やっぱり例えば小学校の出席簿の簡素化であったりとか、デジタル化、あとは多分プールの指導、外部の例えばインストラクターに任せるってことも必要かもしれないし、部活動指導もそうですし、これ今福山の中でも進めてます。であとはやっぱりこうスクール弁護士制度といって、学校の先生が直接例えば保護者からのクレームを受けなくてもいいような制度も私はもっと入れるべきだと思ってて、
いいと思うな。
はい、もうじゃないとですね、教員採用試験のですね、倍率低下に歯止めが今効かないんですよ。そう、どんどんこの例えばこの広島県でいくと、小学校の先生の採用試験の倍率 1.7 倍なんですね。で、中学校も 2.8 倍なわけですよ。で、実は3倍を切ると危険水準だと言われてまして、教育の質を保てなくなるっていう、一応 一定の目安が3倍だと言われてるんですけど、うん、実はもうそこを切って久しいわけですね。それってやっぱり
広島もでし
ょ。広島県そうなんですよ。だからそれってやっぱり小学校や中学校の先生たちがやっぱり忙しすぎるっていうやっぱ現実っていうのも一つ側面としてあって、やっぱりそこに歯止めをかけていこうと思うと、うん、やっぱり先生たちを分業化をさせていく、うん、で選択と集中させていくっていうことに、うん、やっぱり行政の仕組みとしても整えていく必要があるというのは私は思ってます。
なるほど。やっぱりこう知らなくて、うん、なんかそういうね、逆に大変そうみたいなことだけがこうちょっとこう、うん、
伝えられる
からね、伝えられるからね、いろんな意味でね、
学校今大変だよみたいになっていくからね。
そういうわけでもだけでもないからね、うん、そこもやっぱ奥深く、さっきの政治の投票の話と一緒ですけど、
う
ん
は
い、
そうです。
やっぱり自分で見て調べないといけない、ね、
やっぱ教育っていう仕事ってやっぱりすごく魅力がある仕事だって私は、まあ、もちろん自分もやってますし思ってますし、やっぱりこう子どもたちの人生に関われる仕事ってやっぱすごくやっぱ尊い仕事だと思ってるんですけど、どちらかという今はブラックだとか、もう忙しいとか大変だってい う, もう、ね、こうネガティブなイメージばかりがすごく先行してるっていうのもあって、
まあでも確かにアウトソーイングできるところアウトソーイングすると、はい、生徒もいいでしょうね。
そうです。もう
本当にね、
進めてくださいそれ。
はい、頑張ります。
はい、ということでございまして、18歳もいろいろね、来年からちょっと注目ですね。
うん、
これね、
そう、政治は無関心でいられても無関係では絶対いられないものなんで、はい、必ずどこからつながってますから。
いや、私ね、しかもその子保護者世代としてすごくなんか今日は考えさせられました。
保護者世代としてね、
やっぱり
ぜひ、ね、お二人にもぜひですね、政治家のスキャンダルばっかりじゃなくてですね、ぜひ政治家の普段の取り組みもですね、ぜひマスメディアの皆様に
クローズアップ。でもさ、はい、そういう木田さんきっかけでちょっと集まってもらって、
もうぜひね、
ザックバラントークとかしてもらいたいですよね。
私の中学校高校の後輩でですね、今新しく省庁でできたデジタル庁で、今副大臣をしている小林文明代議士の私。中学校この後輩でね、今非常に頑張ってますんで、
中央で。ちょっとデジタル庁が何するのか教えてくださいよ。
ぜひね、ネット投票も早く進めてほしいですよね、インターネット投票も。本当に若者の投票率をやっぱり伸ばすためには、スマートフォンで投票できるような仕組みって必ずいいと思うんですよね。
もう不正がないことを祈りますけどね。
あ、そうですね、もちろんそこも含めてね。
1回じゃなくてもいろんな不正あるじゃないですか、今までもね。はい。はい。
なんかいいね、そういう、木田さんきっかけで。もうぜひね。いろんな政治家の人の、
ね、本当
プロ、ね、素顔を覗くみたいな。
もうぜひRCC さんに企画していただけると
。ありがたいな。さあ、高校は12月の19日ですか、
はい、はい、
何なんですか、サークル体験会、
はい、
部活、
はい、本校の売りで、いろんなサークルがあるんですよ、うん、はい、運動サークルとか、うん、もちろん英会話サークルもありますし、うん、ルービックキューブサークルとかですね、すごいサークル、はい、お料理サークルとか、まあ、いろんなサークルがあるんですけど、そのサークルを、まあ、ちょっと体験していただこうということで、まあ、ちょっと数は絞ってるんですけど、うん、サークル体験会をですね、12月19日の日曜日にですね、福山市の東林館高校の本校の方で行いますので、うんうん、詳しくは東林館高校のホームページのトップページに掲載をしてますので、ちょっとコロナなので人数絞ってやりますので、うん、ちょっとご興味ご関心ある方お早めにお申し込みをいただきたいなと思いますので、
は
い、
なんかこういうサークルから学校を知れますからね、
はい、
そうですそうです、はい、学校の教員とも関われますし、ね、はい、ぜひ
気軽に参加していただきたいと思います、はい、ホームページ東林館高校チェックしてください。いや、今日はちょっと面白かったですね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。